天の神様、あなたの愛と憐れみの中で、今日もあなたに呼び集められて、私たちは御前に集いました。神様、あなたのご栄光がこの場所に満ち溢れて、また私たち一人一人の心に神様にある平安と希望が増し加えられることを信じてありがとうございます。神様、それぞれ一週間の歩みをそれぞれの場所で終え、今日週の始まりの日、この時間を聖別し、この体を、この時間をあなたに捧げ、賛美と祈りを捧げ、御言葉によって背中を押し出され、神様と共に歩みたいと一人一人がそれぞれの場所から集いました。また今インターネットを介して共に日本各地で礼拝を捧げておられる兄弟姉妹もおられます。どうぞ神様がお一人お一人を祝福し、豊かにお導きくださいますように。また先週中、カフェなどで、多くの方々が足を運んでくださいました。この地に計らずも導かれたこの教会ですけれども、そこに神様のご計画があり、この地で世の光地の塩としてこの教会を用いてくださることをありがとうございます。どうぞこの地にいるあなたの民が導かれますように。いろんな種まきを通して一人一人の心にやがて芽が芽生え、その刈り取りの日が来ますように、神様お導きください。神様、病の中にある方々を続けてお支えください。明先生の北進カルバリーでのご奉仕に神様の守りと祝福をお与えください。今月は同盟の月ですが、保守バプテスト同盟の諸教会に祝福がありますように。神様、今から御言葉を見てまいりますので、この時間を祝福してください。あなたの御言葉を私たちの足の灯火、道の光として今日受け止めて、応答して一歩踏み出しますので、導いてください。あなたが分かりやすくお語りください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。9月も最後の日曜日を迎えました。早いですね。この2017年度も9月を終えるということは、上半期を終えるわけですね。早いもので下半期後半の歩みへと私たちは入っていこうとしています。皆さんはどんな半年間を過ごしてこられたでしょうか。ちょっと思い返してみると、教会の歩みも、ああこの半年の間いろんなことがあったなって思い出すことできますか。バプテスマ式もありましたし、転入会式もありましたね。またルーマニア、ペルー、アメリカからそれぞれの宣教の働きに携わっておられる先生方が来てくださった。皆さん覚えておられますか。今年度のことですよ。またレーナ・マリアさんのコンサートもありましたね。またカフェでもゲストの方々を迎えて何度かコンサートを行いました。また今年もベックチームが来てくださって、たくさんの祝福をいただくことができました。私にとって忘れられないのは、高速道路でマイクロバスのタイヤがバーストしてしまったという、そんな出来事もありました。またやっぱり大きかったことは、明先生が旅先で大怪我をされて、いや一体どうなってしまうことかと思いました。皆さん、まだ半年ですけれども、なんだか早くも忘れられない、そんな2017年度になりそうな気がしますね。どうでしょう、皆さん、その時々には慌ただしい中で、またさまざまなことが起こる中で、きっと時にはただがむしゃらに無我夢中で、もう脇目も振らず突っ走っている、そんな時もあるかもしれません。もしかしたら震災後はずっとそんな感じで暗闇の中を突っ走ることしかできなかった、そんな方もおられるでしょうか。でもどうでしょう、我に返るかのようにして改めて思い起こしてみるならば、なんとそこにはたくさんの神様からの助けがあったことでしょうか。神様はあの時もこの時もいつも私たちを温かく見つめてくださっていて、いつも私たちを守ってくださって、いつも私たちをそこから救い出してくださって、いつも私たちを導いてくださっているのではないでしょうか。今日は続けて見ております使徒の働きも12章に入りました。 皆さん前回見ました11章の後半、どんな出来事が書かれていたか覚えておられますか？そこにはアンテオ家に生まれたアンテオ家教会が誕生した出来事を前回はご一緒に確認することができましたね。その時にも言いましたけれども、この使徒の働きの大きな流れがいよいよエルサレムからアンテオ家に移っていこうとしているんです。ペテロたちの活躍が今まで書き留められていた使徒の働きが、これを境に今度はパウロに移っていこうとしているんです。しかしこの12章は、先ほど読んでいただいて気づかれたと思いますけれども、ふっと思い出したようにまたエルサレムに場面が戻っているんです。そしてパウロたちをひとまず置いて、またペテロたちに起こった出来事が今日のこの12章には書かれているんです。もちろんこれは年代的な順序の通りにこの12章に書き留められていますし、そしていよいよ次の13章からは、先ほども言っているようにアンテオ家教会が名実ともにキリスト教会の中心になっていくので、ペテロの活躍ぶりをここで最後に記そうとしているんです。そして教会の中心としてのエルサレムはこの12章で姿を消していこうとしているんですね。これまでもエルサレム教会には何度も何度も激しい迫害がありました。実はこの12章に書き留められているのも教会にあった迫害の出来事なんです。何度も振り返っていますけれども、ステパノという役員さんがいましたね。そのステパノの殉教、石打ちにさせられて殺されてしまったその殉教後、人たちはエルサレムに何とか踏みとどまった。人たちはエルサレムに残ったものの、人たち以外の弟子たちはみんな各地に散らされていったというのが8章に書いてありましたね。エルサレム教会はですから、もう人数もみんな散り散りになりましたから、人数も減ったし力も一気にガクッと減ってしまったのではないでしょうか。しかし議会はじめ民衆はエルサレム教会とそこに残っている指導者である人たちに対してさらなる敵意と反感を抱き続けていたんです。もう亡き者にしてやろうって、人々のそんな教会に向けられている反感の思いを見逃さなかった人がいます。それは当時イスラエル全域を治めていたヘロデ王という王様でした。ヘロデ王は自分の名声を高めるためなら、自分の権力を維持するために役立つなら、どんなことでもやりかねない、そんなヘロデ王の人気取りの政策がこの12章に書き留められている出来事であったわけです。今日はそんな穏やかでない出来事をご一緒に見てまいりますけれども、じゃあその穏やかでない出来事を通して結果はどうなったかというと、エルサレム教会はいよいよ迫害に耐えきれず解散してしまったでしょうか。今度は人たちまでもが各地に散らされていってしまったでしょうか。いいえ、今日のタイトルにあるようにそこには御使いによる救出があったんです。そしてこの苦しみの出来事、悲しみの出来事を経てなお、12章の最後の24節に書かれてるんですけど、今日は前に写しませんが、聖書を持っている方はぜひ読んでみてくださいね。12章の最後24節、最後のエルサレム教会に関する記述はこうです。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。主の御言葉はますます盛んになり広まっていったという、なんとこんな迫害が迫害に次ぐ迫害、迫害が何度あろうともエルサレムでもますます主の御言葉が広まっていくという、神様の大逆転の事実がそこにあったんです。さあ今日のアウトラインを前に出していただくと、今日も3つのことをご一緒に確認してまいりたいと思います。まず1つ目には、諦めないで祈り続けるということをご一緒に確認しましょう。この地上の旅路には、皆さんもそうです、このエルサレムの教会もそうでした、人たちもそうでした、ペテロもそうでした、この地上の旅路には本当にいろんなことがあるでしょう。しかし私たちも神様に熱心に祈り続け、神様の力強さを体験しながら歩んでまいりたいと思うんですね。 私たちが神様の力強さを体験するためには今日の2つ目です。今日の2つ目には神様の言葉に応答する、そんな歩みが求められているんです。皆さん、私たちがただ第三者のように傍観者のようにして神様を外から見ているんじゃなくって、神様の言葉にまずは自分自身が一歩一歩応答しながら、そうやって神様の世界に触れて神様を体験していくときに、私たちの信仰はいよいよ成長させられていくのではないでしょうか。そして3つ目には、主は御使いを使わし救い出してくださる、主は御使いを使わして救い出してくださるという、私たちに向けられているこの大きな大きな神様の愛、神様の眼差し、神様の導きを今日もご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。それでは今日の箇所のまずは一節を読める方でご一緒に読んでみましょう。一節を読みましょう、はい、その頃ヘロデ王は教会の中にある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、さあ穏やかでない場面がこの12章に入って一節から一気に幕を開けましたね。ここに登場するヘロデ王、まあ、ヘロデ王って聞いてすぐピンとくる方はイエス様が誕生した時のヘロデ大王を思い出す方おられるんじゃないですか。イエス様が生まれたって聞いて博士たちからその情報を聞いて2歳以下の男の子は皆殺しにしろ、そんな残虐な命令を出したヘロデ大王、そのヘロデ大王の孫にあたるのがこの12章に出てくるヘロデ王です。ヘロデ・アグリッパ1世と呼ばれる人物です。先ほども言ったようにこのヘロデ王、ヘロデ・アグリッパ1世、彼は自分の人気取り政策のためにユダヤ人たちの教会に対する反感の思いを見逃さなかったんです。王様が先頭を切って、つまりはこれまでのユダヤ人議会や民衆によるそういう迫害にさらに今度はヘロデ王も加わって、もう強大な国家権力が加わった迫害がここから始まっていこうとしてるんです。その迫害の中で教会は戦わなければならなくなっていくんです。その激しい迫害によって、では次の2節をご一緒に読んでみましょう。2節も読みましょう、はい、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。皆さん、とうとうここに12弟子の12使徒の中からも最初の殉教者を出すに至ったのでした。ヨハネの兄弟ヤコブは剣によって殺害されてしまいました。ヤコブとヨハネの死についてはイエス様ご自身がマルコの10章39節なので、あなた方は私の飲む杯を飲むと予言されていました。あなた方もそういう死に方をするんだよって、まあ、そういう予言をしていましたけれども、私たち人間の理解を超えた神様のご計画がここにまずは成就していこうとしているわけです。さあ、さらにヘロデ王による迫害が起こります。3節もご一緒に読んでみましょう。3節も読みましょう、はい、それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期で、ヤコブを剣でまずは処刑したことがユダヤ人の気に入ったのを見ると、ヘロデ王はさらに人気を得ようと、あの王様さすがだって言われたくて、今度はリーダー的存在であるペテロを捕らえようとし始めたというんです。しかもそれは種なしパンの祝いの祭り、杉越の祭りの時期でしたから、杉越の祭りってもう人々が各地からエルサレムの都に大勢集まってくる時期です。ですから最も自分の手柄を宣伝しやすかったわけですね。人が一番いっぱいいる時にリーダー格ペテロを今度は捕らえて自分の名を売ろう。さあ、ペテロはどうなってしまうのでしょうか。それでは4節もご一緒に読んでみましょう。4節も読みましょう、はい、ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。ペテロはヘロデ王に捕らえられてしまいました。杉越の祭りの後、一番良いタイミングでペテロは民衆の前に引き出されて、 そして処刑されようとしています。皆さん、ペテロは4人1組の兵士4組に監視されるという、これ1人の人に対する監視の仕方じゃないですね。もう厳重な体制の中で牢屋に入れられてしまいました。ヘロデ王は異常とも言えるほど用心深いんです。だって後から6節以降も読んでいきますけれども、ペテロは4人1組の兵士たちによって4交代で、そして2人はペテロの両脇にいて、そしてさらに2人は牢を必ず監視しているという、しかもその先には第1の営所があって、万兵がそこにいて、さらには第2の営所もあって、さらにさらにその先には鉄の門まであって、皆さん、ペテロはもうこんなところに閉じ込められたら絶体絶命だったのではないでしょうか。一人の人を捕らえるためにここまでするかと驚くほどの、ヘロデ王とその手下、ヘロディアンと呼ばれるヘロデ党の人々の姿です。それに対してキリスト党ともいえるクリスチャンたち、教会の姿はどうだったんでしょう。その両者の姿が次の5節で対比されていますから、ご一緒に5節を読んでみましょう、はい、こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ありがとうございます。いかがでしょう。そうなんです。ペテロが絶体絶命の状況の中に置かれていようとも、教会はペテロのために神様に熱心に祈り続けていたと言うんです。先ほども言いましたように、すでに弟子たちはエルサレムにいられなくなってしまって、各地にもうちりぢりに散らされてしまっていました。ですからエルサレム教会は人数も力も随分一気に減ってしまっていたでしょう。そんな中でペテロは今度は王様に捕らえられてしまった。しかも厳重に次ぐ厳重な牢屋に入れられて、もうそこから救出することも何にも抵抗することもできない。普通なら小さな教会にとっては諦めざるを得ない、そういう状況ですよ。皆さん、しかしこの5節に書いてあるのは、教会は諦めなかったって言うんです。ある人は信仰とは諦めないことであると言います。信仰とは諦めないことであると言います。そうなんです。全知全能の神様を信じるということは、どんな状況の中にあっても諦めないで、だって神様全知全能だから、どんな困難の中にあっても、どんな状況の中にあっても諦めないで、望みを持って生きていくということではないでしょうか。神様は全知全能なんです。ならばどんな時も諦めないで祈り続ける。今日は一つ目にこのことを私たちも応答していきたいと思うんですね。先週明先生がアブラハムの姿からもメッセージを取り継いでくださいました。私たちもアブラハムもそうでした。またこの時のエルサレムの教会の人々もそうでした。望みえない時にも望みを抱いて待ち続ける、諦めないで祈り続ける。皆さん、そのような信仰者へと、そのような教会へと私たちも成長させられてまいりたいと思うんですね。いかがでしょうか。私たちは特に震災後、祈りの力というものを体験させられてきたのではないでしょうか。もちろん私たち自身もいろんなことの連続の中で一生懸命叫ぶように、時にうめくように祈ってまいりました。そして何よりも日本中から、世界中から私たちの教会に向かって祈りの手が挙げられていました。私たちはその祈りの力をどれほど感じ、どれほどその祈りに支えられて、ここまで導かれてきたことでしょうか。今有志の方々と一緒にスモールグループとしてハイナイトというグループを始めてどれくらい経ったでしょうか。いつも送られてくる DVD を見ながら聖書を学んで、そして心を合わせてイスラエルのために、そして日本のために、世界のためにお祈りをする、そんなスモールグループなんですね、まあ、小さな祈りの輪かもしれません。でも私たちはその都度告白するんです。神様は全知全能なんですよね。エルサレム教会がどんなに力がなくても、どんなに彼らが弱っていても、 困難の中に置かれているペテロを覚えて神様に熱心に祈り続けていたように、私たちクリスチャンはキリストの皆のゆえに苦しめられ、戦いの中にある兄弟姉妹のために諦めないで熱心に祈るということをやめてはいけないのではないでしょうか。翼の教会にはつなぐ使命があるということを私たちは常に胸に刻んでいます。多くの祈りを背に受けてきたものとして、私たちも祈りによって右と左を天と地をつなぎ続けていきたいと思いますね。神様のご計画は人間の理解をはるかに超えます。私たちは祈りによって神様の御心にまで私たちの願いと思いを高めて、神様の御心に合わせることができるようになってまいりたいと思うんです。何度も言っているように、エルサレム教会にはペテロをもはや救出できるような力は持っていなかったでしょう。しかし教会が持っていたものは全知全能、万物の支配者である神様に対する祈りを持ってました。祈りこそが人間を変え、人々を動かし、世界を変える神様の力を引き出す強力なクリスチャンに与えられている武器です。どのような時にも、どのような場所でもクリスチャンにはこの素晴らしい特権が与えられているんです。さあ、私たちもいよいよ諦めないで祈り続けるものでありましょう。さあ、牢に閉じ込められているペテロ、彼はこの後どうなってしまうのでしょうか。続く6節をご一緒に読んでみましょう。6節を読みましょう、はい。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。4人1組の兵士たちが4組、交代しながら決して目を離すことなく昼も夜もペテロを監視していました。ペテロは2本の鎖につながれて、寝る時でさえもう兵士の間に挟まれていなければならないような、もうまさに絶体絶命の状況です。そのままとうとう翌日引き出されようとしている、そんな夜を迎えていました。しかしこの最後の瞬間に神様の奇跡が起こったんです。これは劇的な出来事ですね。7節をご一緒に読んでみましょう。7節を読みましょう、はい。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。すると突然主の御使いが現れたと言うんです。そして御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こしたって言うんです。そして急いで立ち上がりなさいと語りかけました。すると鎖が彼の手からボトッと落ちたと言うんです。突然の出来事にペテロは何が何だかわからなかったかもしれないですね。そんなペテロにさらに御使いは語りかけるんです。8節もご一緒に読んでみましょう。8節も読みましょう、はい。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいと言うので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。いかがでしょう。ここで印象的なのは、御使いはペテロに対して7節ではさっき急いで立ち上がりなさいと言われた。さらにこの8節でも帯を締めて靴を履きなさいと、さらに上着を着て私についてきなさいと、なさいなさいなさいとペテロがすべきことを神様は御使いを通して語りかけられたんです。ペテロは寝ぼけ眼だったかもしれない、幻を見ているんだと思ったかもしれない、突然のことで意味がわからなかったかもしれない。しかし立ち上がりなさい、帯を締めて靴を履きなさいと言われた時にその通りにしたと書いてあります。さらに上着を着て私についてきなさいと言われた時にも、では次の9節ご一緒に読んでみましょう、はい。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。そうなんです。ペテロは御使いのその言葉にも応答して外に出て御使いにただついて行ったんです。あまりに突然で、あまりにも劇的で、 ペテロにはこれが現実のことだと分からず、幻を見ているのだと思われた。さあ皆さん、神様はいつも私たち一人一人にも語りかけておられます。そしていつも私たちが応答することを求めておられます。私たちはともするとそれらを聞き流してしまいやすいと思います。また時に第三者のように、他人事のようにその言葉を聞いてしまいやすいと思います。もしかしたら御言葉を自分に当てはめるよりも人に当てはめやすいのが私たちかもしれません。もしかしたら意味がわからないからとか、それは難しいからとか、不可能だからとか拒んでしまうこともあるのではないでしょうか。しかしペテロはそこで神様の言葉に応答したんです。神様の言葉に一歩一歩、その時には意味がわからなくても、その時には不可能と思えても、一歩一歩応答した時にペテロは神様の世界に触れたんです。神様の力強さをそこで体験したんです。頭の理解だけだったらふらふら動揺させられることもあると思います。しかしペテロは神様の言葉に応答した時に神様を体験して、その信仰が強く深く養われていったのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちも神様の言葉に応答する、その小さいかもしれない、でもとっても大切な一歩一歩を踏み出してまいりたいと思うんですね。前回も私たちも加盟する保守バプテスト同盟が初めて主催した未来大会という、若者たちを集めて、将来どのように神様に仕えていけますか、牧師としてですか、宣教師としてですか、また普通の仕事を通しても神様にあなたを捧げていくことはできますか、そんなチャレンジを受けた若者たちが、そこでした決心の話を前回も紹介しました。ある男の子は帰ったら正志先生ともう一回学びをする、やっぱ神様とつながってなきゃという決心を実行に移してくれたという話を紹介しました。ちなみに今もとても良い学びの時間を持っています。その時5名行ったんですけれども、我が家の長女もその未来大会に参加してきました。やっぱりいろんなことを感じて決心して帰ってきたようです。でもその詳しい話は親子の会話があんまりないのか、なかなか聞けずにいたんですね。でもやがて夏休みが終わって学校が再開して、ある日なんとなく長女がすっきりしたような晴れやかな表情をしていたんですね。お、なんか今日違うなと思って、その理由を聞いてみると、実は私この前夏休みに参加した未来大会で一つの決心をしたのだと。それは今まで学校の友達たちに自分がクリスチャンであるということをなかなか話せずにいたけれども、そのことを友達に話したい、そしてその決心をおそらく長女はドキドキしながら祈りながらチャンスを伺っていたんでしょう。その日とうとう仲良し4人組の友達に、私はクリスチャンなんだ、神様を信じてるんだと証しできた、そのことから来た長女のその晩の晴れやかな表情だったんですね。皆さん、それはもしかしたら小さな小さな一歩だったかもしれません。しかし彼女が未来大会でもしかしたら御使いに脇腹を叩かれるようにして語りかけられて、決心したことをそれをそのままにしないで、それは難しい、それは無理だって拒まないで、聞き流さないで応答して一歩踏み出した、この経験は本当に大きな経験であると思いました。まさに神様の御言葉への応答によって神様を体験して、神様に近づけられる、神様に触れられる、そんな体験になったんじゃないかなって思うんですね。皆さん、神様は私たち一人一人にもその時々にあなたの脇腹を叩かれるようにして語りかけられて、時に戸惑うこともあるかもしれない私たちに、なさいなさいなさいと道を示してくださるのではないでしょうか。私たちの信仰は頭で考えて養われるんじゃなくて現場で養われるんです。その語りかけを聞き流すんじゃなくって、他人事のようにして聞くだけに終わるんでもなくって、小さな一歩一歩を踏み出して神様の言葉に応答してまいりたいと思うんです。神様を豊かに体験しながら神様にいよいよ近づけられていきたいと思うんです。さあ、 ペテロはその一歩一歩の応答によってさらに神様を力強く体験し、そして信仰の告白へと導かれていきます。それでは続く10節もご一緒に読んでみましょう。はい。彼らが第1、第2の詠唱を通り町に通じる鉄の門まで来ると門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと御使いはたちまち彼を離れた。そうなんです。とても脱出なんて不可能と思われた第一の詠唱も第二の詠唱も難なく通り抜けることができたというんです。さらにその先に立ちはだかる鉄の門までもがなんと一人でに開いたって言うんです。いかがでしょう。この救出は教会の熱心な祈りに対する神様の奇跡による答えというほかないのではないでしょうか。やがてペテロたちは外に出ました。すると御使いは彼を離れていきました。その時ペテロは我に返って告白したんです。11節をご一緒に読んでみましょう。11節を読みましょう。はい。その時ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手からまたユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。ペテロは我に返りました。そしてその体験を振り返って告白しました。主が御使いを使わし私を救い出してくださった。強大なヘロデの手からまた翌日に待ち構えていたユダヤ人たちによるすべての災いから主は御使いを使わし私を救い出してくださった。そうなんです皆さん、主は御使いを使わし救い出してくださるお方なんです。きっと私たちも助け出されなければならない真っ只中に置かれている時はがむしゃらで無我夢中で何にも気づかないかもしれません。しかし我に返ってよく考えてみればそこに不思議な見えない主の御手が働いていたとしか考えられないようなことがしばしばあるのではないでしょうか。最悪の中に表される最善の御業が、また神様の数々の奇跡が実は私たちの歩みの上にそこかしこに豊かに表されているんです。皆さん、私たちはそれを認めて主に感謝するものでありたいと思いますね。引用箇所の丸一番に第二列王記の6章15節から17節を挙げています。これは旧約の預言者エリシャがしもべと一緒にいて、そのしもべがですね、敵の軍隊にその町ごと包囲された時に感じた恐れの出来事が書いてあるんですね。じゃあまずは15節、この召使いが感じた恐れ、これは恐れますよ。15節ご一緒に読んでみましょう。はい。神の人の召使いが朝早く起きて外に出るとなんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様どうしたらよいのでしょうと言った。彼らもまさに絶体絶命ですね。しもべが恐れるのも無理ありません。もう町中を敵の軍隊が包囲してたと言うんです。しかしエリシャは次の16節を見ると、恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだからと言いました。そしてでは次の17節も読んでみましょう。17節も読みましょう。はい。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。そうなんです。軍隊に取り囲まれて恐れを感じている召使い、彼の目が主によって開かれる。見るとなんと敵の軍隊なんて全く火じゃない、火の馬と戦車が彼らを取り巻いて、御使いが彼らを取り巻いて山に満ちていたと言うんです。私たちの目は時に閉ざされています。私たちの目には見えないかもしれません。しかし主はペテロにそうだったように、またエリシャにそうだったように、御使いを使わし私たちを取り囲み救い出してくださるお方です。引用箇所の丸2番、詩編の34編7節もご一緒に読んでみましょう。はい。 主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される。いかがでしょう。主の使いは私たちの周りに陣を敷き、陣を張り、私たちを助け出してくださるお方です。さらに引用箇所の丸3番、新約聖書からも見てみましょうか。ヘブル1章14節もご一緒に読んでみましょう。はい。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。霊である御使いは私たちの目には見えません。しかしなんと私たちに使えるためにと、主が私たちに御使いを使わせてくださっているというんです。さあ、私たちは今日改めて天の万軍総出で守り救い出してくださるほどに私たちを見つめておられる、私たちをそれほどまでに愛してくださっている、あなたのために私は天の万軍をあなたの周りに取り囲んでいるよ、この神様の大きな愛を今日改めて覚えて感謝を持って賛美を捧げてまいりたいと思うんですね。明先生が先々週退院されて、私もやっぱりほっとしているように思います。多分どっかで気を張っていたのかもしれません。もしかしたらその時はがむしゃらで無我夢中で気がつかなかったこともたくさんあったと思いますけれども、でもやっぱり今我に返ってよく考えてみるならば、あの時もこの時も神様が御手を差し伸べてくださって、そして御使いを使わして私に力を与えてくださって、道を開いて道を示して導いてくださいました。さあ、いかがでしょうか。私たち一人一人をも主は御使いを使わし救い出してくださるお方です。ならば大丈夫、私たちは心騒がせることなく神様を信じて一歩一歩を踏み出し続けてまいりましょう。さあ、この地上の旅路を諦めないで祈り続け、神様の言葉に応答しながら神様を体験し、そして神様の御手に包まれていることを覚えながら、私たちはこの世の旅路を賛美しつつ歌いつつ歩んでまいりましょう。最後にもう一度11節を読んでお祈りしましょう。11節をもう一度読みましょう。はい。その時ペテロは我に返って言った。今確かに分かった、主は御使いを使わしてヘロデの手からまたユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。黙祷をいたしましょう。キーボードを弾いていただきますから、ご一緒に今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。エルサレムの教会に再び起こった大きな迫害の出来事、ペテロはまさに絶体絶命だったと思います。そして人数も力もガクッと減ってしまっていた教会にとっては、そのペテロを救出することも、また何か嘆願書書いて交渉するほどの力も全くありませんでした。しかし彼らに与えられていた最も強力な、最もなすべき大切な一つのこと、彼らは諦めないで祈り続けました。私たちはどうでしょう。時に私には力がないから、私にはどうすることもできないから、偉大な偉大な神様を自分の心の中で勝手に小さな存在にしてしまっていることはないでしょうか。私たちも信仰を働かせて諦めないで、私たちの祈りを聞いてくださる神様は全知全能のお方なのだからと、今日も 天と地をつなぎ、祈り続けることはできるでしょうか。皆さんには今神様がどのようなことを祈ることを求めておられるでしょう。皆さんの今重荷を持って祈っていること、また気にかかるあの人のこと、またこの状況のこと、ぜひ諦めないで祈り続ける、そんな信仰の深みへと今日ここから一歩を踏み出しましょう。またいかがでしょう。迷いやすく、またつぶやきやすく、また時に聞き流してしまったり、他人事のように神様の御言葉を受け流してしまいやすい私たちにも、神様はいつも声をかけてくださっています。きっといろんなことを通して脇腹を叩かれるかのようにはっと気づかされること、神様から迫られること、神様からチャレンジを受けること、そんなことがあるのではないでしょうか。それを皆さんは、そんなの無理だからと、それは不可能だからと、それは私にじゃなくてあの人にだからと、受け流してしまうことはないでしょうか。今日神様の御言葉に小さな一歩を踏み出し応答してまいりましょう。その時私たちは神様を体験することができます。私たちの信仰がそこで一歩深みへと漕ぎ出すことができます。そして忘れてはならないのは、私たちを取り囲んでくださっている神様の天の軍勢がいる。天の軍勢総出であなたを守りたい。天の軍勢総出であなたを取り囲む、あなたを愛している、この神様のメッセージを今日もしっかりと受け止めて、力を得て、平安を得て、この一週間の歩み、そして今年度の後半の歩みへと歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人を今日も熱く、また温かく、愛を持って、慰めを持って、励ましを持って、語りかけ、取り囲み、導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。神様、どうぞ私たちがあなたの子供とされているこの喜びを胸に刻みながら、決して諦めることなく祈り続け、またあなたの御言葉に一足また一足応答し、あなたとさらに距離を縮め、あなたと共に歩む歩みの幸いを、この旅路の一時一時を通していつも感じながら歩んでいくことができますように。神様、どうぞ今苦しみの中にある方、悩みの中にある方、そういった方々がおられるならば、あなたが取り囲んでくださっているその天の軍勢を見せてください。あなたが御使いを使わし、私たちを救い出してくださること、この確かな約束と大きな愛を感謝いたします。どうぞこの一週間、またそれぞれの場所へと、それぞれの旅を歩み始めるお一人お一人に、神様の祝福が豊かにありますように。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。